トライブという映画を見てまいりまして、いろんな賞を取ってるんですけれども、いわゆる何なんだろうな、家族で見るであったり、恋人とデートでみたいなものではないので、いわゆる、なんだろうな、子供向け映画、子供向け映画って言ったらいけないな。だから、なんていうの、ハリウッド大作みたいなさ、なんかとりあえず見りゃ、とりあえずみんなが楽しくなれるみたいな、そういう、単純明快なものではないので、この松ぼっくり王国をね、ネットしている、地方まで、いちご白書をもう一度の歌詞のようにね、あの映画がまた来る、みたいに届くかどうかっていうのはわからないんですけれども、もし、今から俺が話す感想を聞いて興味を持ったら調べて、もしくは出張で東京来た時にとかね、ビデオで取り寄せてとか、ネットでオンデマンドで金払って見るようなやつとかで見られる機会に見ていただければというふうに思うんですけれども、トライブという作品は、これをラジオで紹介するっていうこと自体に果たして意味があるのかっていうことは十分あるんですけどね。どういうことかっていうとですね、喋れない人たちが、ばかりが登場する映画なんです。セリフがないんです。発せられる言葉ってのは一個もなくて、やりとりすべては手話でなされるんですよ。ものすごいかっこいい映画なんですよ。ものすごいかっこいい映画ですよ。これはね、何なんだろうな、もうテレビのどうでもいいような、まあそんなこと言っちゃいけない。そんなこと言っちゃいけないな。刺激がやっぱり薄いですから、テレビっていうものはね。当たり前ですよ。それはしょうがないですよ。ながらで見てたりもするわけですし、つければ勝手に飛び込んでくるわけでしょ？ね、映画はあれが見たいですっていうふうに見る側が選んでそこに行くけど、テレビの場合はつけたら勝手にね、何やってるか分かんないわけだから、ある程度公序良俗に、必要なまでにこだわって乗っ取って作られたものじゃないとなりませんよ。当たり前ですけど。お年寄りが見て、子供が見て、誰が見ても大丈夫なようにテレビはなってないといけませんよね。ダイナミック、こういう、音声のダイナミックレンジも低いし、潰してるし、映画はね、ドカーンとかいう爆発音とかすごい大きくなりますけど、それよりももっと、小さい音と大きい音のボリュームの差っていうのが、テレビはすんごい潰れてますよね。ラジオもそうです。小さい声は、大きくし、大きい声は小さくして、なんとなくボリュームは同じような感じで、聞きやすくなってるわけですよね。なんだけど、だからそういう刺激が少ないっていうことで言えば、その、仕様もそうですし、物語の組み立て方にしてもそうだけど、ちなみにこのトライブは R18 なんですね。トライブっていうのは英語ですけれど、族、チーム、そういう意味合いで、手話の寄宿制の学校に通っている生徒たちの中で、不良のグループがあって、その不良のグループのことをトライブとおそらく指しているんだと思うんですね。全員喋れない生徒が、全寮制で寝泊まりしながら授業を受けている。そこへ一人の転校生が現れるところから始まるんですよ。全部が手話なのによくわかると思うでしょ？見りゃ誰でもわかりますね。手話は、俺一個もわからないです。何にもわかんないです。最初わかろうとしたけど、全然わかんないです。だけど、見ていると、やりとりや、感情の動きが全部わかるようになるんですよ。ものすごい手法ですよ。しかも、そのトライブ、だから喋れない人たちのチームの中の話だから、その人たちが触れ合う人たちは手話でその人たちと触れ合うわけね。誰もセリフを言わないんですよ。誰一人として言わないんですよ。その映画の作品の中で。ものすごいかっこいいですよ。そして、もっと潔いのは、劇版が一個もないんですよ。 音楽が一つもないんですよ。生活音だけが、延々とっつったらあれだな。SE はあるんだけど、それも、なんだろうな、超現実音みたいな、演出された音っていうのはないわけですよ。超現実音っていうのは、例えば、ルパン三世がダイヤモンドを盗むっていう時に、おーっと、ようやく見つけたぜとかって言って、ダイヤをパッと掴んで、カメラでアップになる時に、キラーンとかいう音が入るでしょ。で、そんな音出ないじゃないですか。出ないけど、それをよりそれらしく聞こえさせるように、用意するミュージックエフェクト、ME が、超現実音というふうに言うんですけど、そういうものさえないんですよね。もうリアルな音だけが、ある。すごいかっこいい映画ですよ。手話で進む。物語は一人の転校生が来て、不良グループに、目をつけられて、集団で、なんか焼き入れられるみたいな、喧嘩でボコボコにされるみたいな感じなんですよね。なんだけど、そこでちょっと、頑張るっていうか、鼻っ柱の強いところを見せたことにより気に入られて、そのトライブっていうのかな、その不良グループに入ることになるんですよ。売春の斡旋、まあ、これまた喋れない、女子二人がね、売春しに行くんですよ。男に連れられて。その、トラックの運転手が、集団で止まって仮眠取ってるところに女の子連れてって、女の子前歩かせて、その後ろからワンボックスでついてって、そのフロントガラスで女の子を照らして品定めさせて、で、金もらって女の子渡して後で迎えに来るっていうようなことをやってんのね。で、その転校してきた青年と、その売春婦のうちの一人の女の子が主人公なんだけど、俺にもやらせろよって言って金渡して、その女の子とやるんですよね。で、それがね、やりとりが全部手話なんですよね。だけど、まあ、金に執着してるんで、女の子は。イタリアに行きたいんですよ。だから金くれんだったらやらせてやってもいいよみたいな感じなんだけど、ちょっと脱いでくれないから、脱ぐのめんどくさいよねみたいな感じで、それが全部手話なんですけど、全部わかるんだよね。じゃあ早くやってみたいな。いや、ごめん、これだとちょっとあれだから、僕は君のことが好きなんだよ、真正面から正常位でやらせてもらえないかなみたいなことを言ってるんだと思うんだけど、それが全部わかるんだよね。まあ見事な演技ですよ、本当に。後で調べたら、登場人物の全員が喋れない人だったらしいです。びっくり。だから全員本当にもう普段からそういう手話っていうものを使いまくってる人なんだ。人たちなんだっていう。でね、始まって5分も経たないうちに授業のシーンがあるんですね。で、先生も手話で授業を教えてんのね。で、それに対して、悪ガキが、なんとかかんとかなんじゃないのつって、軽口を叩いて立たされるみたいなところがあるんだけど、その、手話なのに、軽口。手話なのに、丁寧に言っている。手話なのに、怒ってるとかっていうような感情とか、敬語である、口語である、もっと汚い、スラングできっと、生やし立てているのが、この手話なんだとかっていう、手話の中の表現とか表情が、もう、すごい分かるようになるんですよね。見てると。びっくら動きましたね。すごかった。息遣いとかも少しは入るんだけど、喋るときには、コミュニケーションすべて、音声は出ないんですよね。一箇所だけセリフではないけど、声が出るシーンがあるんですよ。ここだけこういう形で、声を発生させるのか。ここは確かに声出るわなーっていうね、シーンがあるんですよね。ものすごい、衝撃的なシーンなんですけど、黒澤明の、天国と地獄っていうモノクロ映画で一箇所だけ、カラーになるシーンがあるんですよ。これは見た人はご存知だと思いますけどね。あ、カラーだ。そして確かにここはカラーでないと 意味がわからない。一箇所だけ、とあるもの、人が映ってないんですよ。とあるものと、とあるものから出ているものだけが、カラーで映るんですよね。それの効果がね、もう感動的なぐらい、なんだろうな、まあ、一点豪華主義っていうことでは全然ないと思うんですけど、非常に効果的に使われて、だから、お金がないからとか、そういうものだからとか、いうことではなく、これまでずっとモノクロだったというものを逆手にとって利用している黒沢作品でもありますよね。それを思い出しましたね。あ、ここだけ言葉言わすんだっていう。まあ、言葉じゃなくて音を言わすんだっていうね。女優さんは体当たりの演技っていう、まあ、安っぽい言い方になりますけど、最初は断ったらしいんですよね。でも、監督と話していくうちに、あ、これちょっと私がやんなきゃダメだなと。喋れない人間でも演技っていうものを十分楽しめるし、人を感動させることができるんだっていうことを私は証明したくて、やりますっていうふうになりましたっていうふうに言っている。トライブという映画、ぜひおすすめでございます。最後、もうね、立ち上がれなかったもんな。面白くって。で、この面白さの理由はいろいろあると思うんですけれど、理解したいっていうふうに思って、手話を、コミュニケーションを、どういうやり取りをしてるのかっていうのを一生懸命理解しよう、理解しようっていうふうに推理を働かすんですよね、自分の頭の中で。その、頑張って知ろうとしているところが、その人のことを知りたいっていう、なんだろうな、恋愛にも似た、もう、最初からその仕組みそのものが感情移入させられてるっていうことでもあるし、でも気づくとそんなことが必要ないぐらい、もう、わかるようになってくるし、でも、これは、あ、そうかそうか、この人たちは耳が不自由だから、喋れないから、こういうやり方になってるってことだよねっていう、自分の価値観ではないものに当てはめながら見るっていうことも、最初は、ちょっとその分、なんだろうな、フックが、ギミック乗っかってる分だけあるんだけど、すぐにそれもね、自分がその一人称になったかのような気分になれる、不思議な映画なんですよ。あと、まあ、一個だけ面白い要素を言うと、全員が耳が聞こえないですから、音を出して歩いてたりするのも、観客である僕らにしか聞こえないわけですよ。夜中に、その寮のみんなが寝静まってる中を、ものすごい音立てて歩いたり、人の部屋に入ってなんかしたりしても、誰にも気づかれないんですよね。ものすごい強端なように見えるんだけど、それは強端ではなく、聞こえないから、自分も聞こえないから、それは態度がでかいわけでもないし、みんなが聞こえないわけだから、夜に迷惑なやかましい物音を立ててるわけではないんですよね。なんか、こういうような要素が絡み合ってくる、不思議な感覚で見て、見終わったら俺本当に感動しましたね。いろんな賞を取ってるんですけど、まあこれ取るわっていう、そういう作品です。ぜひ、トライブという作品見ていただければというふうに思います。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。いよいよ、TBC 夏祭りが近づいてきたわけですが、今、松ぼ.info というところでは、そこで紹介するかもしれない、大喜利のネタの募集をやってると思いますし、メールもそこで紹介するかもしれないメールの募集をやってると思いますので、よかったら、番組ホームページ松ぼ.info もチェックしてみてください。ちなみに、ホームページ見てみたらですね、写真載ってたんですけど、やっぱさすがラジオですね。毒マムシさんだいう亀渕さん、俺地味みんなおっさん、52歳の俺がひよっこすごいですよ、マムちゃんとカメちゃんとミーくんですよ。なんなんだこれはっていうね、え、ラジオってこういうもんなんだっていうふうに思いましたね。まあよかったら、ねえ、 まあ来ていただければとも思いますし、終わった後にこれを聞いてる人は来ていただいてありがとうございましたっていうことになってるかもしれないっていうことですかね。
母音の君ではアンサスファイル、痛い気な子供が好き、毛も生え揃わない、甘い匂いがする、ロリータ僕はロリコン、ロリータ僕は演出者かもね、
可愛いの僕はロリコン、ビタミセにて好評発売中。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。